皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャ椿です。知らなくても困らない日本、略して白コマ。第91回始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ、地の冒険を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ、魂入り社の私、チャチャ椿、以上3名でお送りしております。では皆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、岐阜県の老舗店のご紹介を相川さんからいただきます。では早速ですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。岐阜なんですけど、さっきの、なんだ、あた、えー、さっきというか、前々回の、話で話した、岐阜は、北の飛騨高山、まあ、飛騨地方と、南側の美濃地方に分かれるんですけど、ちょっと僕が飛騨高山回れてないので、老舗自体の紹介はほぼ箕面の方になります。要は南側の方です。はい。で、1軒目はまず中津川市です。で、これが、前回名前だけ出した栗きんとんの話になるんですけど、ここがあれですね、丹治さんと車で行ったとこですね。で、この町は栗きんとん発祥の地ってされているんですが、ここで言う栗きんとんは、多分みんながイメージする栗きんとんとちょっと形が違って、
違いますね。
そう、関東とか、まあ割と日本全国そうなんだけど、栗きんとんっていうとおせちに入っている、いわゆる栗の甘露煮、もうペースト状にして潰しちゃってるやつを指すんだけど、中津川とか、まああと和菓子屋だったら結構こっち側を栗きんとんっていうケースが多いんだけど、栗を蒸して、で、その後に砂糖と一緒に混ぜて、で、もう一回蒸すのかな？炊いて、で、茶巾型に絞って、栗っぽい形に成形するお菓子で、基本、栗と砂糖しか使ってないので、めちゃくちゃシンプルなお菓子です。で、これが9月から12月ぐらいのシーズン限定商品で、今は何だろう、一部の店が冷凍してたりはするんだけど、基本的にはもうシーズンしか食べられないもの。
ああ、そっか、生菓子だからってこ
そう
と。
そうそう。で、中津川は、パッと調べただけでも、まあ、100年超えはそんなないんだけど、栗きんとん売る店が10軒以上あります。100年超えでも4軒か5軒あるのかな。で、この栗きんとんのおすすめは2軒あって、1個が、この形の栗きんとんを発明したってされる、元禄年間、1600年後半から1700年前半ぐらいまでのどこかで創業した須屋さん。
すみません。
はい、っていうお店です。で、もう1軒が、1864年創業の川上屋さん。でも、この川上屋須屋は、なんだ、中津川の人に、栗きんとんの町ですよねって言うと、大体みんなどっちが好きか言えるレベルに、2軒がなんかもう代表みたいな感じになってる。
じゃあ、ちょっと派閥的になるんです。どっち派みたいな、なるわけですね。
になる感じは受けてる。で、まあ結局のところね、どっちもうまいから、どっちも食えばいいじゃんって
そうです。
話でしかないんだけど、
あれですよね。どっちかに絞っちゃったらね。
もったいない。ここは両方ともやっぱすごい美味しいね。で、僕と丹治さんが行った時はちょっとシーズン外だったからあんま体感できなかったんだけど、シーズンに行くともう街中でそこら中でなんかテント立ててて、
あ、そういう感じなんです。
そうなんかこう、なんだ、栗きんといろんな店の集めたパック商品が売られていたりとか、もう
おお。
本当なんか街中から栗の匂いがするらしくて。
栗きんとんフェスじゃないですか。
本当そうで
栗
す
きん
よ。
とん
フェ
フェ
ス。
ス行きたいんだよね。
確かに。それは、だから風物詩みたいになるわけですね。あ、なんか。
もう、そうそう、その街の名物って感じで、なんだ、中津川以外の近くの近隣の市の和菓子屋行ったら、大体まあ、 ってはいるから、もう、特に箕面の方の、名物感はあるけど、やっぱり中津川が中心地なので、ぜひ食べに行ってもらいたいですね。っていう、まあ、1軒目と言いつつ2軒言いましたが、まあ、1カテゴリー目が、
栗
川
金
上さん、すやさんで、で、2軒目がもう1個中津川からです。で、これは、中津川だけのお菓子じゃないんですけど、中津川でたまたま僕が発見して、その後調べたら、その周辺地域でも結構売ってたんですけど、からすみってお菓子があります。
からすみではなくて、魚卵でしたっけ？違う
そう、
か。
魚卵のからすみではなくて、
はい。
割とういろうに近い米粉のお菓子で、で、米粉にくるみとか入っていたりする、まあ、そこも店によってちょっと違うんだけど、形状がからすみに似てるから、とも言われていて、切るとなんかちょっと富士山の形も見えるんだけど、で、この辺調べても発祥はよくわからないらしいものの、江戸期からは作られていた割と郷土の有名なお菓子で、で、中津川以外にも、長野、愛知でも見かけたお菓子で、はい。で、中津川に1912年創業の沢屋さんっていうのが、沢屋さん。この沢屋さんは、からすみオンリーの店です。
おお、すご
は
い絞り方してますね。
い。うん。
そうですか。す
こ
ご
こ
い。
も丹治さんと行った時に行った店。
あ、そうなんですね。沢屋さん、漢字で書くと、阿川佐和子さんの沢に、家で 沢屋さん。
そうそうそう。ちょっと珍しい沢だよね。
ですね、はい。
はい。っていう、まず中津川から2軒と、で、次、こっから岐阜市に入ります。で、岐阜市のお店を紹介する前にですが、東海地方だけに伝わる幻の料理っていうのがあって、幻の洋食、みやびやです。
みやびやですね。
はい。僕はこれでテレビにも出させてもらったんですが、このみやびやは、今ちょっと、みやびやブームが来たから作り始めてる店とかあるんだけど、少し前までは、岐阜、愛知、三重の1店舗ずつしか作ってなかった、もう幻のメニューで。で、ここも、ルーツが諸説ありで、一人研究者がいて、その人は、マイヤ・ベイヤ風が、なまってみやびやになったっていうんだけど、そこはちょっと、本当かどうか俺はよくわかんないなって思いながら聞いて。で、一つの、岐阜市に1907年創業の網代亭さんっていうお店があって、ここが、そのみやびやが今も食べられるお店の一つです。で、この網代亭さんに、実はそのテレビの時取材に行かせてもらっていて、で、その後に愛知県に共楽亭さんっていうお店があるので、その後愛知県にも食べに行ったんですよ。で、もう一個、三重には、中津県って津にあるんだけど、ちょっとそこは遠いから、電話で取材だけだったんだけど、共楽亭さんに行って初めて分かったのが、共楽亭さんと網代亭さんは、兄弟で、同じお店から習っていたのね。それが、岐阜市内にある1894年創業の三河亭さんっていうお店で、この三河亭さんの、当時のレシピにもうみやびやがあって、お二人ともそこで習って出していて、だから実は岐阜が僕はみやびやのルーツなんじゃないかって思っているんだけど、さっきのその研究者の人がマイヤベイヤ風って言っているのは、そっちはもう潰れちゃった名古屋のお店が勝利亭さんっていうんだけど、勝利亭さんはね、
遠藤寺。
県編で、そうそうそう、
はい。
話した。
言ってましたよね。
そうそう、時のお店で、でもそこよりどうも三河亭さんの方が先っぽいから、だからそのマイヤベイヤ風の話が本当かなってちょっと思ってんだけど、その三河亭さんが、僕が初めて網代亭さんに行った時は潰れてたんですよ。潰れてたっていうか休業してたんですよ。それが2019年だかに、復活されていて、休業から。違う、2021年だ。
もう本当に最近ですね。
本当に最近復活して、で、その娘夫婦さん、娘夫婦の方が復活させたとかで、三河亭さんは今はもうみやびやメニュー化してないんだけど、番組のためにみやびや復活させてくれて、
おお、
ご縁があります。
すごい。それ、食べられたんですか？
食べました。
おお、もう本家を食べたようなもんです。
そう、あそこが本家な気がしてるんだけどね。で、この三河亭さんには今、高等カレーっていう、高等学校の高等ね。高等カレーが名物なんだけど、高等カレーは網代亭さんも出してて、だからやっぱルーツなんだよね、三河亭さんが。
そうですね。
なんかその昔、高級っていうのを高等って言っていたらしくて。
ああ、そうなんですね。
うん。
と。
なんでちょっと、この雅および、愛知県というか、岐阜、愛知、三重に伝わる、このちょっと変わった洋食、高等カレーも含めては、ぜひ行ってもらいたくて、まあ、これ今3軒目というか3カテゴリー目になりますが、1907年創業の網代亭さんはみやびや食べられるし、1894年の三河亭さんは高等カレー食べられるので、まあ、それどちらも行ってほしいですねっていうお店です。
もうこれちょっと、もし聞かれてる方で、文字わかんなかったらっていう話なんですけど、ミヤベヤはもうカタカナでミヤベヤなので、料理名、もう何系の食べ物かとかはちょっと説明 難しそうですので、ぜひ。
ちなみに、みやべやっていう店もあれば、みやびやっていう店もあって、
あ、そうなんですね。
その辺の言葉で検索してください。
また難しいですね。はい。ありがとうござい
ね、
ます。
みえはね、さらになまってたんだよな、まやべやだっけな。だね、ちょっとマイナーチェンジしてんだよね。
なるほど。なんかね、商標のズレみたいのがありそうですけど。はい。あ
っ
りが
て
とい うございます。
う、はい、みやびや系3軒目で、で、4件目が、これもまた岐阜です。で、ここがですね、タイミング合わずで僕行けてないんですよ。っていうか、2回連続振られていて。だから、ここはやっぱ岐阜ならば紹介しなきゃいけない店な気がしていて、マルデブ総本店って言うんですよ。
マルデブ総本店。
漢字の丸。
はい。
漢字の丸って何て言うんだろうね。丸いっていう。
ガンですね。
はい、ガン
はい。
に、カタカナでデブ。で、まる
マ
でブ
ジ？
本家って言って、
す
ここは
ごい。
1917年創業の中華そば屋さんなんですよ。
はあ。
で、中華そばオンリーで営業されてて、売り切れ終了で、一応18時ぐらいって言われてんだけど、2回連続17時訪問で振られてて、行けてないんですよ、ここが。
じゃあ早めに行かなきゃいけないんですね。時間、昼とかですかね。
昼から確かやってる。
ああ。
ここがちょっと URL つけてないの僕は言ってないからなんですけど、マルデブで検索してもらうと、なんかもう超レトロな見た目に、なんか昔ながらの中華そば出てきて、そうやっぱこういう店でラーメンって言っちゃダメだけど、中華そば食べたいよねって。
でもあれですね。太麺、結構太麺
結
です。
構太麺。え、なんか500円とか600円なんでね。
結
す
構
ごい、
量
なん
も
か
多そうですけど。
めちゃくちゃ量入ってるよね。
ね、麺の量、
うん。
半端なそうなんですけど。
マルデブですからね。
そのデブで合ってるんですね。
言ってないからちゃんと詳しく調べてないんだ
確かに。本当にその意味なのかっていうのが気になるところですけど。まあでもそうですよね、きっ
でもこれはやっぱもう見た目からしていくべきでしょ。
と。うんですね。てか、
はい。
デブっていう言葉って、そんな、1917年ぐらいからあったんですね。
その辺は調べてないんで、今聞かないでくださ
わ
い。
かりました。2週目で。
はい。でも、デブ、なんだっけ、デブそばとかありますデ
か
ブそば、チビそばね。
ね。あ、これ、
神奈川にあるから。
柳瀬なんですね。
多
柳瀬なんだ。
分、この番組で2回ぐらい話してるよね、まる
え、
で。
本当です
まる
か？
でもないよね。チビデブ。閉まっちゃったしね。
待ってます。あら。
はい。で、最後が、養老町です。で、このお菓子はこの番組で話されたことがあるんですけど、まあ、養老町って養老の滝がある町で、養老の滝のチェーン店の名前のルーツね。で、この番組で1回出ているのを記憶してるのは、またたびさんの1周年記念の回に、 だよね、多分。どっかの岐阜の宿を紹介して。
話しました、話しました。はい、はい、覚えて
で、
ま
そこ
す。
で、炭治さんも食べに行って、きび羊羹めっちゃうまかったって。きび羊
美
羹って名
容感はめちゃくちゃうまいっすね。
ええー。
前。1917年創業のきび羊羹の店で、きびって、きびっていう、まあ、なんだ、昔よく食べられていた穀物があって、そのきびを使った羊羹。で、パッケージも超可愛いし、なんかプチプチ食感も楽しいし、これは多分ここだけしか売ってないんじゃないかって思
なんかそう言ってたと思いますよ、確か。
って。あ、そうでね、見たことないもん、こんなの。ね、口なしの実で色つけてるから、ちょっと黄色がかってて、これは、やっぱ岐阜に行ったら、ここでしか食べられないって意味でも、なんかこう、レトロを体感する意味でも、食べてもらいたいお菓子として、まあ、ご紹介ですって感じです。
はい、ありがとうございます。
はい。っていう5カテゴリーで、振り返りをするとですね、1カテゴリー目が栗きんとん中津川で、お店が、元禄創業のすやさんと、1864年創業の川上屋さん。両方とも栗きんとんが食べられます。2軒目が、からすみっていうお菓子を売っている、1912年創業の沢屋さん。で、3軒目が、みやびやを食べられるお店として、1907年創業の岐阜市の網代亭さん。あと、まあ、そこの修行元になった1894年創業の三河亭さん。で、三河亭さんはみやびやではなくて、高等カレーの方が食べられます。で、4軒目が僕は行けてないですが、岐阜市のマルデブ総本店さんで、1917年創業。で、最後が同じく1917年創業のきび羊羹本家さんで、きびを使った、まあ、レトロパッケージのプチプチの羊羹が食べられますっていう5軒になります。
はい、ありがとうございました。炭治さん、結構きび羊羹への反応がめちゃくちゃ美味しいっていうような、なんかちっちゃい「つ」が2個ぐらいついてましたけど、そんなにインパクトあったんです
い
か？
や、そんなに美味しいですね、ここは。
お
ここまで
これ
そこ
は
ま
めっ
で。
ちゃ食べてみたい、食べてみたいっていうか、これは生きてるうちにやっぱ食べておきたいですね。なんかこんだけめちゃくちゃって言わせる食べ物ってあんまないじゃないですか。特に炭治さん別にそんなすごいプッシュしないから、その美味しかったと思うんですけど、このめちゃくちゃって相当やっぱ目立って美味しいんだろうい な
や、相当ですよ。
すごい
これお母さんが毎朝確か作ってるって。
じゃあ
一人でやってんのか
ああ、でもなんかそんな雰囲気は確かにあるなっ
はい。
て、ね。
それってもう量も結構限られてますね。なんか買えるんですか、それ。
多分、量も限られると思ってて、
ですよね。
ただなんか、多分そんなに買いに来ないと思うんだよね。
多
その、
分
売
そう。
ってる
そ
場所
ん
が
な
少
に。
ないから、
そっか。
大人気になるとやばい気がする。
ですよね。もうそれ1本でなんならね、全国から来る何かの。ね、テレビなのかわからないです
確か
けど、
に、こう、
何か
知
が。
られざるっていうのが、多分過労死しちゃうと思います。
ねえ、もう、そうですよね。
流行ったら。
大変なことになっちゃうだろう
大
から。
変なことになっちゃ
お取り寄せとかできない気がするんだよね。でき
なん
るか
か、
な。
生
多
も
分できないんじゃないですか。
の、だから、いろんなとこで売ってないっ
売っ
ていうこ
てな
と
い。
です。
あれなんですよ。千材路、丸旅さん紹介したの千材路っていう、
はい。
なんか明治ぐらい創業の旅館なんですけど、ここだと、旅館ってお菓子出てくるじゃないですか。
はい、
きび羊羹出てくるんですよ、ここ。
すごい、ついてくるんですね、きび羊羹が。
なんか、いくつか多分、養老とか、まあ、千材路だけがわかるんですけど、多分、そう、旅館のお菓子で出てくるのはあるかもしれないですけど、多分それぐらいじゃないですか。
はあ。
うん。
その
あ、
新材料さんで出てくるのは、このきび羊羹、本家さんのきび羊羹。
本家のきび羊羹。
それしかないんですかね、きび羊羹、そもそも。
多分ない。今調べてたら、若干似たようなのを作ってるとこはあるはあるけど、
インスパイアすか、きび
まあ
羊
そう
羹
いう
イン
こと
ス
です
パイ
よ
ア。
ね。
印象
ラーメンみ
違う
たいな。
な。
二郎インスパイアみたい
まあじゃあそっか、作り方とかがなんかもしかしたら全く同じじゃないのかもしれないですね。
そうね。
うん。
微妙か、本舗さん。なんと、代引きで買えるらしい。
え、買えるんですか？
いや、ちょっと待ってください。代引きなんです
代引き。
また、特
しか
殊
も、
で。
電話注文のみ。
うわ、すごい。やっぱり、あ、でも代引きで買えるの結構でかいですよね。
本当、和菓子好きの人とかであれば、一回食べてもらえると、美味しさをどう感じるか正直人それぞれだなって思うけど、
はい、
やっ
そう
ぱ
です
食感は他にない感じはすごいあるから、ここは食べてもいいんじゃないかなみたいな気はします。
ですね。なんか食感ってお二方おっしゃるから、なんか写真だけ見てるとちょっとわからないですからね。そんなに食感違うの？みたい
歯
な。
触りがいいんですよ。
いや、これは食べないとわからないだろうな。写真で見ても全然、なんかイメージができないのでね、その食感の。他の羊羹と写真だけで見るとわからない。
写真で見ると卵焼きとかに、ね、卵焼きに見
遠目で見るとそうです
える。あ、じ
ね。
ゃあ、まずはぜひ養老に行ってもらって、
はい。
養老にはね、養老サイダーっていう、日本最古のサイダーっていう人いっぱいいるんだけど、それぐらいの最古クラスの、ソーダが、一応復刻版として出てるんで、
養老はじゃあ結構あれ
養老
で
サイダー、
ひょうたん。
ひょうたんね。
なんか結構じゃあ名物のものがいっぱいあるみたいですけど、養老という町はどうですか？アクセスで言うと。
アクセスは悪いです。
悪い
あれ
ね。
も一応電車はあるのか。
で、
あ、そっ
電
か。
車はあって、で、その電車が開設したときに名物
あ、
と作
そうだ
られ
そう
ただ の
そう
が、ときびようかなんだよ。
だ。おお、じゃあ名物としてすごい売り出されてはいるんですね。
そう、養老サイダーも確かそんな経緯だったと思う。
でも、とはいえ、行きにくいですよね。
でも多分もう 電
と
車
は
が
いえ。
人いないと思う、あそこは。
あ、そうですか。いや、なんかでもこれすごいですよ。お二方ともそんなところ行ってんのがすごいですね。やっぱり。
俺の場合は実家が近いからね、そこそ
あ、
こ、養
そ
老は。
っか。そっかそっか。
の場合、多分千載楼が一人で泊まれる老舗旅館だったから行ったんだと思います、確か。
あ、いや、でもやっぱそういう理由がね、あっていけるところですけど。ちょっと、代引きがどれぐらいなのか、代引きか、家にいなきゃいけないってことでしょうけど、ちょっとこれ、きびようかんは、電話で頼むかもしれないです、自分。
いいと思う。
は
いいと思います。
い。なかなかね、行く、養老まで行くっていう、きっかけが作るの難しいんでね、まずちょっとこれだけでも今食べられるうちに食べようかなと思うので、ぜひお聞きいただいている方も何かそういう方いたら、X とかで、まあ、もしくはコメントとかで、なんか報告してくれると我々喜ぶかなと思います。はい。では、ありがとうございました。相川さんによる、岐阜県の老舗店のご紹介でした。では、次週はですね、岐阜県もラストとなりますが、丹治さんより、珍スポットの宝庫、岐阜県の魅力をご紹介と、まあ、広めのタイトルになってますが、いろんな思い出の話だったり、珍しいところの話がもう盛りだくさんでいただけると思いますので、ぜひ来週も楽しみにいただければと思います。では、今週もありがとうございました。